私たちに神様がいつもご一緒なので、ご一緒だとすごく感じても、あるいはその時は分からなくても、あなたはいつもご一緒ですから、この素晴らしい人生を許してくださって感謝します。時々は苦しくて、また悲しかったり痛かったりしますが、それもひっくるめて神様が麗しい旅路へと私たちを導いてくださるので、もう一度ありがとうございます。一週間の生活を終えて疲れを覚えている方がおられたら、神様がどうぞお癒しください。また今困難に直面している方には、これが次のあなたの道であると教えてくださって、よくわかるように教えてくださって、それを進む力もお与えくださるようにお願いします。昨日は子どもたちの集まりに加えて、いろんな方が出入りをされて、この教会に、ここに教会が建ったから初めて教会の門をくぐる方、教会はこういうところなんだと知る方、また懐かしい方、またあるいはバラバラになったので、神様の前で新鮮な気持ちで一緒に礼拝を捧げることができる恵みなど、神様が私たちを信仰の目を持って日々の生活を見るときにたくさんの祝福をくださっておられるので、ありがとうございます。今日残念ながら来れない方、また入院している方、また全国各地で神様の助けを必要としている方もおられます。どうか等しく触れてください。この教会の未来を祝福してくださって、私たちが神様のお導きにお従いしながら、羊飼いであるあなたとご一緒に歩むことができますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日の聖書の箇所はエレミヤ書29章の10節からです。皆さん、この聖書の箇所は震災以後1回か2回お話ししたんじゃないかと思います。だから今回のタイトルは、これ本当だったというタイトルをつけました。多分私が以前お話ししたこと、皆さんはちょっといかがわしい話だなと思っている人がいるんじゃないかと私は推測しています。それは何かというと、未だに続けているんですが、ある栄養剤みたいなもの、隣のスーパーから買ってきて忘れていなくて、未だにそれを飲んでいます。で、それはあるところに行ったら、そのご家族がそれを飲み続けた結果、白髪が少し黒に近づいてきたという話を聞いて、私は同じそれをここに買いに行って、未だに飲み続け、家内に少し黒くなったかっていう聞きながら、全然と言われているんです。で、皆さん、これ全然黒くなかったとして、私はその会社を訴えることができますか？それはできません。なぜといえば、だってそこにそれは約束として述べば、必ず9割方これぐらい茶色、黒と茶色の間ぐらいになりますと何も書いていませんから、これは契約とか約束じゃないです。私が勝手に思い込んで、いわば一人都合です。ところで、昨日夕方5時から聖書入門クラスを開きました。5人ぐらいの人が、聖書ってどんな不思議な書物ですかってホワイトボードに書きながら1時間ちょっとお勉強したんでした。うっかりしてホワイトボードに書いたのが水性ペンじゃない、なかったらしくて、ティッシュペーパーで消えると思ったら全部消えなくてですね、後で冷や汗をかいたという次第だったんですけども、皆さん、そこで昨日学んだことは、聖書っていうのはバイブルとも言いますが、ニューテスタメントとかオールドテスタメント、日本語だと旧約聖書、あるいは新しい方は新約聖書、漢字はすごく分かりやすいから翻訳じゃなくて、これは約束の訳なんです。ここは重要です。古い時代の契約です。新しい時代の契約書です。そうすると、私の髪が飲んだからって黒くなろうがなるまいが、例えばその会社は何の責任もありません。そこに歌ってあるならば、これ嘘じゃないかということができるかもしれませんが、私が勝手に思い込んで一人相撲を取ってるわけですから。しかし聖書はこんなに分厚い約束の書面です。皆さん、書面は 口の語り言葉じゃないから言った言わないということはありません。いつでも誰でも同じ言葉をもうほとんど世界中の言葉に訳されて、聖書だけは誰でも読めます。これは大事な天と地、神様と私たちの契約書です。ですから今日はこの契約、この約束は本当だったって、別に今日の箇所じゃなくてもあれ本当だったって、私たちは人生でそれを確かめてるんです。これを証の生涯と言ってもいいです。聖書読んでいい言葉だな、これもいいです。だけどいい言葉だなで終わりません。この時代のあなたの家庭環境、あなたの境遇に当てはめて、本当にそうだと思いましたかって、いや本当にそうでした、これ嘘んこの話じゃなかったです、いや昔書かれた契約の書だって聞いたけど、そのまんま私に当てはまりました、これ本当だって私言いたいですというのがどんどん増えていきます。この前のページもこの50ページ後も、あれもこれも私は本当だったと言いたいですと、これが人生の意味です。わざわざ私たちがこの性格で、この生い立ちで、このいろんな経験を背中に背負いながら、新たな場面を人生の旅路で経験しながら、大事なことはどうだ、私はなかなかの人間だろう、どうだ、私の能力と努力は大したもんだろうというためではありません。それはつまらない人生です。そうじゃなくて、本当に聖書の約束は我が身の上にも成就しました、本当だと思うって、この聖書の約束は素晴らしいって、私は声を大にして歌いたいし言いたいし、時間があったら説明したいというのが人生であります。じゃあ前置きが長くなりました。今日のこの約束は本当だった、聖書は全部約束ですが、この契約の一節、震災にあってお話しした箇所、多分私が最初に話したこれを信じましょうよって、信じたいですって、信じるほかないって、これにすがりましょうって、自分の心境を忘れましたが、多分そんな心境で解説したと思います。今は違います。震災から2年以上過ぎて、日本中の人が泣いた普通じゃない震災の心象風景はまだ残っています。それから2年と数ヶ月経って、いやあの時はすがるような気持ちだったが、今は違う、これ本当だって言いたいって。じゃあ確認をします。エレミヤ書、悲しみの預言者と言われる、それは悲しみの時代に生きた人だからです。29章の10節をご一緒にお読みしましょう。はい。まことに主はこう仰せられる、天の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。皆さん、聖書の読み方って何回もお話したことありますが、まことにと出たらこれ注意しなさいって、よく三角の工事中みたいな簡単符がついてのようなイメージでいいです。ここは特に注意しましょう、ね、イエス様も言いました。道行く人に語るときに聞き流さないで、立ち止まって、そしてイヤホン外して、皿洗いやめて、顔と顔とを向けて、すごく大事なこと言うから、まことにまことにアーメンアーメン、これすごく大事だから、二度言わないからよく聞いて。そういうふうに今日の箇所もまことに主は、ね、主、何度も解説しています。世界の主です。歴史絵巻の主です。ささやかなる私たちの人生の主です。俺様が、俺が主だって言っていいことはありません。これはもう何度も痛い目にやってきました。俺がと主張してぶつかり合って、何一ついいことありません。もうやめました、そういう人生。スライドしました。神様が主です。私はしもべ、主従になります。その主が、主なる神様はこうおっしゃっている。この約束本当ですかって、バビロンに70年の満ちる頃、これは70年が終わったら次の計画をあなたは見ますよ、体験しますよ。満ちるというのは終わりが来ますと。悲しい時代が永遠だなんて信じてはいけません。この当時は世界を席巻したバビロンが神様のように信じてはいけません。人の命というのは儚いもので、どんな権力もそれは走馬灯のようなものですと。本当の主は神様です。その天高くおられる神様は今は バビロンが世界中を蹂躙して、聖書の民族も約800キロ離れたところに無理やり強制移民させた悲しい時代であったんです。だけど70年ですよ、70年が終わったら違う計画をあなたは体験します。さあ皆さん、70という数字、聖書に親しんでいる人はこれはくせ者だなって。7は聖書でよく言う完全数の一つです。12部族、12弟子、12も特別の数字だとも言われます。 7は神様は天地を7日間で創造し、ゆえに人間のリズムも1週間365日のべつ幕なし一銭でも多く稼ぐ人生は、これは人の道じゃない、ただ食べて飲んで寝て起きて長生きしてこれで人生かって、そうじゃない。本当に人であれば1週間6日でなんとか収めて、そのがいい、緩急つけてしまってだらだらとやらないで、1週間に1日は神の前に出る、映画を見る日じゃなく、自分の体を単に休める日じゃなく、心の栄養どうしたって、健康管理は高血圧あるいは脈拍不整脈、すごい繊細なのに食べるもの注意して、心の栄養はいつ取るのって。だから6日間でも十分、それ以上やるとヘトヘトになる。1日は休んで賛美歌を歌ってお祈りをして、あの人と自分、この人と自分という関係から解き放たれて神様と私だけになるものだ、それでこそ人生だ、人間だ。だから1週間は7日のサイクルだし、また福島県もうそろそろですか、鶴ヶ城が荒だらけになって八重の桜見ている方は、今から悲惨になって1ヶ月あそこが戦いの場所になって、だけどあんなに大砲打ち込まれても鶴ヶ城は崩れ落ちはしませんでした。まあ、あの鶴ヶ城、どこから鶴ヶ城というか諸説あるんでしょうが、普通はクリスチャンのキリシタン大名だった蒲生氏郷が7つの屋根を持つ、あ、また7が出てきました、7層の屋根、彼は福島県に進学校まで作り、会津若松と命名し、領民をみんなクリスチャンにして神に捧げたいと思ったほどの茶人であり信仰者でありましたから、適当に屋根重ねたら7つになったんじゃないんです。聖書の完全数から、この福島県でも殿様が7という数字を特別に思ったようです。私は来月、申し訳ありませんが、2回アメリカに行って、4日ぐらい帰ってきてまた行かないといけないスケジュールになっちゃったんですが、2ヶ月ほど前はカナダに行きました。カナダに行ったら、昔日本人が移民した時、戦後でも例えばバンクーバーに来たら日曜日はどの店も開いていなかった。残念ながら今違うんです、日曜日はどの店も開くようになりました。だけど当時は、ああキリスト教の国なんだって、初めてキリスト教の国に移民しようと思って行った人はやっぱりびっくりしたようです。完璧に開いてない。だって日曜日は神様の前に行って聖書を小脇に挟んで、そして生活する国だから、学校でもお祈りしたし、やっぱり7なんです、1週間7なんです。しかしここでは7日ではなくて70年、これ掛け算だと 7×10 で70年でしょうって。旧約聖書と新約聖書の数の覚え方も昨日入門クラスでお話したんです。旧約は39巻の巻物、新約は27巻の巻物、全部足すと66になるけど覚えにくいから3×27という語呂合わせで、39と27足せば3×27で66になりますからねと、忘れなければ案外頭にこびりつくんです。今日の70はどっから来たって、あ、聖書の創世記の最初から、天地創造から出てくる7日間で天地創造と安息日を定められた神様が70年、だから 7×70、 あ、神様の時ってあるんじゃないかって。そうです、ね、この今日の聖書の箇所は、本当に故郷がなくなってたくさんの同胞がなくなって外国にめちゃくちゃに蹂躙されてプライドが傷ついたエレミヤという人が泣きながら書いた、聖書を書いた時代だったんですけれども、70年が満ちる頃、だからそれは今からどれぐらい前ですかって何度も言います。2000年前にミレニアムがイエス様、そこからさらに遡って600年ぐらい前、紀元前605年ぐらいと言われますが、 第1回目故郷から無理やり連れて行かれて、2回目3回目と分かれてるんですが、どっから数え方によりますが、そこから50年60年70年経ったら全然違う神様の計画を体験しますよって、それはこの先にあったように、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をここに戻らせる、帰ってくる。当時は信じられなかったんです。嘘でしょうって。バビロンの権力はもう絶対的でした。自分たちは全く力がなかった。もともと四国の 1.5 倍ぐらいの小さい国なんです。吹けば飛ぶような国でした。力もないし人口も小さいし、ありえないって。しかしあなたは状況を神様のようにするな、評論から言うことを絶対視するな、それは偶像だ、そうじゃない、変わらない神様の約束契約を受け止めなさい、受け取りなさい。だから次の11節に進みますと、ご一緒に11節を読みましょう。はい。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。と言われても当時の人はピンとこなかったと思います。震災直後、多分この聖書の箇所を読みはしました。多分お説教をしました。まあすがりつくような気持ちでこういうことを見ていませんでした。なるといいな、そういうふうに平安と希望の将来が来るといいなと願いはしました。だけど今は違います。このような教会堂が与えられて全然違う2年後が来たと私は思います。昨日はなんだかいろんな方が教会に来られたようで、あの地元の福島県の新聞社も急にちょっと取材したいからと言われて空いてる1時間だけ来たんでした。ちょっと途中で終わっちゃったんですけども、そして私がお話したんです。前には1回取材来られた方で記事も載せてくださったんですけれども、で私たちは大熊のそばからああやってこうやって700キロ逃げ歩いて、信じられないでしょうが車十数台で吹雪の峠越えをして、トラックやバスも一緒に、ああだこうだったら本当に不思議があって、それ不思議ですね、それ不思議ですねって、まあ、だったらもう少し不思議な話をすると、私の誕生日は震災の3月11日で、って一回お話ししたはずなんですけども、初めて聞いたようにびっくりしておられて、じゃあもう一つ言いますと、もう一人の牧師さんがキリスト教の洗礼の儀式を受けたのも3月11日で、って、まあ、まだまだ不思議なことはいろいろあったんですけども、最初の白人の宣教師はいわきに教会作るっていうか伝道するようにもう60年ぐらい前に言ってたそうですよって、まあ、そこまで言いませんでしたが、うちの教会一つとっても不思議なことだらけ、不思議なことが山ほどありました。いや随分教会いろんな人来てますねって、そこの部屋で話したから、たまたま子供の集まりやってたから感想を漏らされたようですが、皆さんましてや私たちでもそうですよ。聖書の時代、じゃあこのエレミアの時代からもっと遡って、まるでこのエレミアの時代のことを言っているかのような約束の箇所を、じゃあ10の引用箇所、じゃあ申命記というところ次出していただいて、ご一緒にお読みしましょう。申命記30章のもう何百年も前のことです。まるでこのバビロンに連れて行かれるけど戻ってくるって言ってるんじゃないの。じゃあ30章3節読みましょう。はい。あなたの神主はあなたの繁栄をほとろりにし、あなたを憐れみ、あなたの主がそこへ散らしたすべての国々の民の中からあなたを再び集める、ね、神様はなんか神様が許されたんでしょうね。散らされるというのも偶然じゃないです。知らないところで起こったんじゃないです、まあ、これは何を指すか。2つ可能性があります。1つは映画にもなったエジプト脱出です。まず最初に彼らはエジプトで非常に苦しい生活をして、海が分かれる映画がありましたが、エジプトを脱出して故郷に帰りました、まあ、40年かかったんです。もう一つは今日読んだエレミアの時代、まあ70年も外国に拘束され、だけど再び神様があなた方を集めるよって、で今日の箇所だとそれは70年後だよって。じゃあ続きの4節ご一緒に4節を読みましょう。はい。たとえあなたが天の果てに散られても、 あなたの神、主はそこからあなたを集め、そこからあなたを連れ戻す。皆さん、ここまで来ると3回目を指してんじゃないかって私は言いたくなります。3回目は私たちの時代と被っています。これはイエス様の時代、ユダヤ人、聖書の民族はそこに住んでいましたが、イエス様の多分40年後ぐらい、ローマの皇帝ティトスという人がエルサレムをめちゃくちゃにして、礼拝所を壊して、ユダヤ人を世界中に売っちゃったんです。それは今から2000年前だから、今日読んだエレミヤの時代の600年後起こりました。で、聖書の民族であるユダヤ人は世界中に散らされたというのはここで、ね、エジプトだけじゃない、バビロンだけじゃない、ね、天の果てに追いやられてもそこから必ず連れ戻す。皆さん、これは70年後じゃなかった、40年後じゃなかったんです。だいたい2000年近い歳月を経て、第二次世界大戦の後、まあ、イギリス人のバルフォア宣言とよく取り上げられますが、二枚舌政策とも言われますが、まあ、いろんな国々の思惑があって、ユダヤ民族はドイツにいたら皆殺しにされてしまうと、自分たちの住む国がない、キリストの時代はあそこ住んでたけど、それで中東に戻ろう、あそこにパレスチナに戻ろうつって、まあ、それが今またいろいろ尾を引いているわけですが、私たちの時代に突然これが現実になったことをもしやして、この箇所は指してるのって。そうすると聖書の日時計っていうのは2000年後まで指してる、3000年後まで指してる。私たちは目先のことしか見えないんです。全然違うんです、角度が。じゃあ最後の5節もご一緒に読みましょう。はい。あなたの神、主はあなたの先祖たちが所有していた地にあなたを連れて行き、あなたはそれを所有する。主はあなたを栄えさせ、あなたの先祖たちよりもその数を多くされ、その後は大きな祝福だと。皆さん、子供は親を見失ったら必ず探すと思います。クリスチャンの横田早紀江さんも今どんな気持ちでしょう。北朝鮮に連れ去られためぐみさんは絶対生きてると、そしてお会いするまで母親は諦めないと思います。天の父なる神様は私たちを忘れるはずもなく、私たちはそれを小さな震災を通して体験したと思います。聖書はもっと長い40年とか70年とか2000年のレベルでしたが、その聖書の縮小版を私たちもミニチュア版で体験したと言えなくもないです。昨日いろんなとこからこの教会に訪ねてきた人がたまたまか重なったようです。私申し訳ありませんが、この教会に半端でない支援をしてくださった牧師さんも来ておられたんですが、挨拶だけで夜またお電話したんですけども、北海道から、東京から、またこのご近所の方、あるいはクリスチャンではないけどかつて双葉郡にいた方、また長らくここにいる方、まあ、いろんな人が出入りしたようです。私これでいいと思います。教会はいろんな人が出入りして、もっとご近所の人も出入りして、懐かしい人も3年ぶりに出入りして、初めての出会いもここであって、そしてそれを大きく見て新聞社の方もおっしゃったように、いや教会というのはにぎわってますねって、ずいぶんにぎやかですねって、まさかこのような時を迎えるとは私たちは震災の渦中に思ったでしょうか。だから言いたいんです。ああ、この聖書の箇所、平安を与えるよって、希望の計画があるよって、子供なら嘘だいって、だったらなんでこんなに苦しいんだって、なんでこんなに涙を流さなきゃいけないんだって、だけど本当だよって、今それから2年以上の歳月が経って、いや本当に神様よくしてくださった、このような2年数ヶ月後になるとは本当に思いませんでした。じゃあ皆さん、2つ目の最後のお話をすると、その計画に到達するまでは無意味ですか？その時が満ちた時に初めて神様の計画に出会うんですか？だったらそれまでの道のりは無益です、無意味です、無駄です。しかし聖書はそれも違うというんです。苦しい中やっとこさっとこ、なんだか重圧重力がしんどいなと思う中の道のりも良かったでしょうって、それも素晴らしかったでしょうって。じゃあ今日の箇所に戻って、エレミヤ書の29章の12節ご一緒に読みましょう。はい。あなたが私を呼び求めて歩き、 私に祈るなら私はあなたに聞こう。皆さん、今その平安と希望の約束の前も苦しいから祈るんだ。あとで引用箇所開きますが、祈る心を備えたのも神様だって、まあ、苦しい時の何とかって普通に言いますが、やっぱりそういう面はあるんです。私たちが、うん、別に祈らなくても今日は十分見通しあるかなと思ったら祈らないと思います。今日はとっても自分の力超えてる、怖くて足が震えてるって言ったら祈ります。で、普通じゃなく祈りが絞り出すような自分自身の心境に導いたのは神様です。遠いバビロンにいて本当に悔しくて苦しくて悲しくて故郷が愛おしくて、だけどだったらどうしますか、神様って叫ぶでしょうって、うめくでしょうって、祈るでしょうって、それがいい、それでいいんだ。じゃあ13節読みましょう。はい。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。心を尽くして神様を見つける特別の時なんだ。逆に言うと神様は見つけられるんです。受け身系で言えば鬼かくれんぼじゃないけども、もっと言えば私は神様じゃないけど神様は見つけられたいんです。もっと言うと棚からぼた餅を待っているのでは神様は満足しないんです。つまり神様は素晴らしい計画を私たちに用意して、親ならば次女にあったように次女の5年後、この子は絵が好きだから次女の10年後って考えるように、だけどそれをただ口を開けてポカーンと待つ受け身系では親はちょっと悲しいんです。子供の方でもやっぱりお互いに双方向で、子供の方でも自分の意思をはっきりして、そのように神様は見つけられたいと思っている。この聖書の箇所を見ると、ある人はイエス様の山の上のお説教を思い出しませんか。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、さすれば開かれます。求めなさい、そうすれば与えられます。神様、求めなくても自動的にくださるんじゃないですか。もちろん雨を降らせ太陽を昇らせ、だけど神様それだけじゃないです、あなたの方からもねって。神様はあなたのことをこんなに思ってるのに、あなたは斜めの方向を向いていたら、これは悲劇です。もしかしたら喜劇になってしまいます。だからお互いに顔と顔とを合わせて、私も神様最高ですと、私も神様だけです、神様もあなたを特別に思っていますという関係になるために、あなたを一時バビロンに行くことを許したんですよと。じゃあ最後の14節読みましょう。はい。私はあなた方に見つけられる主の御告げ、私はあなた方の繁栄を元通りにし、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める主の御告げ、私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる。神様は神様の深いおぼしめしで一時散らすことを許し、70年後に元通りになるけども、その間70年かしょうがないから寝てますか、寝て待つんじゃなくて、その間あなたは神様を呼ぶよ、祈るよ、で神様とぐんぐん距離が縮まるよ、それが宝物だよ、素晴らしい旅路だよって。ここまで来ると皆さんはダビデ王様の詩篇23編を思い起こす人もいると思います。主は神様は羊飼い、私は羊、それは緑の牧場にも連れて行っていただいて、水のほとりのオアシスもあって、時々は死の影の谷もあって、涙を流す時もあって、だけど振り返るとずっとご一緒だったなって。我が家の犬は去年の末に残念ながら亡くなってしまいました。で、多分あれは獣医さんからもらってきたんだろうなと思う。犬とか猫のカレンダーがあるんです。で、今月のカレンダーは少しうちの犬と顔が似てて犬種は違うんですが、見るとなんだかちょっと懐かしくなるというか愛おしくなって、散歩した頃がやっぱり懐かしいんですね。一緒に5分ぐらいだけど散歩して、 いやあれは本当に愛おしい時だったなって、もう少し大事にして話しかけながら散歩して、散歩するとおしっこしたから汚いかと思って抱っこなんかしなかったんだけど、汚いと思わないで抱っこして、もう少し一緒に共に過ごす時期大事にしとけばよかったななんて、なんだか少し申し訳ないような複雑な気持ちが、そのカレンダーの犬の顔の写真を見るとちょっとふつふつと湧いてくるんでした。私たちは犬ではないですけども、神様は羊飼いで、私たちは羊です。だとすれば、いつも緑の牧はいつも水のほとりじゃなくて、死の影の谷を、これ落ちたら死ぬなって、危機一髪だなっていうところも一緒に通るんですよって。もしかしたら震災は、いわきに住んでいる人も九州にいる人もみんな泣きましたから、だからそういう経験だったかもわからないけれども、その道のりも素晴らしいんだって、当時の聖書の人は、これ私たち以上のショックだったと思いますよ。もちろん 年数が70年というのもあったと思います。だけど私たちもチャペルが4つあったのを失いました。だけど当時はこれは神殿だったんです。大きさが違うんです。思い入れが違うんです。あれがめちゃくちゃに鶴ヶ城じゃないけど破壊されて、そして遠く強制移民させられて、そしたら神殿もないとこで祈れないやって、そんなとこに神様いないやって、山ほどいろんな宗教があるところに強制的に住まわされて、もう神様遠いやって思いますかって。それが違う。それが逆転劇だって。私たちもチャペルがなくなったけど祈れたんじゃないですかって。それは結婚式場の小さな控え室でもよかったでしょうって。隣からカラオケが聞こえても、でもそこで礼拝したでしょうって。形じゃない、全然違う。全てが取り去られても、かえって見えるものがボーンと一緒にして消えると、本当に大事な唯一のお方はどなたですかって、すっきりしませんでしたかって、曇りが取れませんでしたかって、雑念が吹っ飛びませんでしたかって、そして神様と私だけってなったんじゃないのって。これが今日の最後の引用箇所、じゃあ2箇所目のエレミア書のちょっと前の言葉、24章の6節7節なんです。ご一緒にまず6節読みましょう。はい。私は良くするために彼らに目をかけて、彼らをこの国に帰らせ、彼らを立て直し、倒れないように植えて、もう引き抜かない。これはやがて故郷に帰り、もうグラグラしない、しっかり植える。これを見ると、ああこのチャペルには23本の杭が打ってあって、岩盤まで到達して、少しの地震があってももう揺るがないんだなって、ふと安心するような気持ちの未来です。だけど問題は次の7節です。じゃあそこに至るまでの道のりはどうですか。じゃあ最後に7節読みましょう。はい。また私は彼らに私が主である心を知る心を与える。彼らは私の民となり、民となる。彼らが心を尽くして私に立ち返るからである。立ち返る、素晴らしい旅路なんですよって。一見不幸です。だって神殿がない、故郷も日本で言ったら隣組もバラバラになって、だけどこれは素晴らしい期間、かけがえのない期間、もう何百キロも離れたところで何十年も暮らす中で、ああ神様だけが私の神様だな、主だなという心が植え付けられるんです。だって形だけ新しくなって、それは本当の希望じゃないんです。ですから心を尽くして神様に立ち返る素晴らしい旅路の70年間なんですよって。主は私の羊飼いなんですよって。彼らは70年間見ず知らずの土地で農耕し、そしてその土地の気候に慣れて、だけどお祈りをし、神殿がないと言わなくていいんです。私たちもある人は栃木県に逃げて、ある人は静岡県で生活をし、そして教会もなくなったと思ったでしょうが、苦しいからお祈りをし、そこで思わぬ出会いがあり、これは神様だということもそれぞれに何かしら経験をし、その旅路悪くなかったんですよって。あなたにとってはびっくり仰天ですが、それは素晴らしい期間だったんです。あなたはその時以前よりも祈ったでしょうって、神様に頼ったでしょうって、お言葉にすがろうとしたでしょうって。神殿がなくても大丈夫、礼拝堂が突然消えても大丈夫、大丈夫。その期間も素晴らしい意味のある旅路だったんですって。 先週の新聞に、震災後今2年が過ぎて PTSD とどういうあの本当の役だったかは知りませんけども、あの心の中にいろんな傷の結果が出ておかしくない時期を迎えていると言われれば確かにそうかもしれない。現れは違う。ある人はとにかくイライラする、ある人はとにかく怒りっぽくなる、ね、ある人はなんだか憂鬱になる、ある人はなんだか人のことがやたら気になってとにかく責める心に完全に支配される、そういう時期を、そういう反応が現れる時期を、もしかしたら自分もそれはあの映像を見たし、あの揺れを経験したし、その後うだるような半年間送ったし、そして随分精魂突き当ててエネルギーも絞り出すようになったし、だから今こういう反応になったかなと思って、それは心理的に不思議じゃないんだなと、そういうふうな客観的なことを聞くと思いました。なので私たちは今こそこの神様との関係です。自分自身の感情が神様にならないように、自分自身がのそういういろんな反応が自分自身をコントロールし支配しコントロールされてしまわないように、今こそしんどい中で羊飼いである神様が農耕をしながら、またいろんなものを失った中で神様に祈りながら、あなたのそば近くにいるよ、あなたを私が導いているよ、あなたはそのまんまでその中で私に頼るんだ、心の中で循環しないでブツブツブツブツ言いながら自分の中でぐるぐるぐるぐる回ることをやめないで、カーテンを開けて窓を開けて天の窓を開けて神様の懐に飛び込む、今ちょうどそういう時期なんだ。苦しいけどこの時もまた素晴らしい人生で、かけがえのない一歩一歩なんだって。今日は震災から2年と数ヶ月が過ぎ、かつては同じ箇所をこうなるといい、いや神様そうおっしゃってる、だから信じたい、皆さんで信じるようにしましょうねっていう心境でした。今それから経って、いや本当だ、神様のおっしゃる契約は本当だ、だったらその間苦しんで泣いてうずくまって失ったものはあって、それも良かったんだ、それで神様と私たちがぐっと近づいたんだ、今も苦しいことあるがそれもいいんだ、その中で神様は私たち一人一人を呼んでおられるんだということを覚えながら、エレミア書29章のそれでは10節ご一緒にお読みいたします。29章10節10節11節読みましょう。はい。誠に主はこう仰せられる、バビロンに70年の満ちる頃、私はあなたの帰りにあなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜言、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。ピアノを弾いていただいて、しばらく黙祷のうちに今日の聖書の言葉をそれぞれ思い巡らしましょう。今日本当にそうだなと思った点は、お言葉はどこだったでしょうか。また皆さんなりに神様のお約束は、今は苦しくても将来と希望を与える平安のご計画があるって、我が身の上でも本当だなと今すでにかみしめていることは何でしょうか。神様に心から、あなたのお言葉はご真実ですと信頼申し上げたいと思います。またさらに、苦しかった死の影の谷を歩いても、見えるものが引き剥がされた分、神様よと、そういう心になったでしょう。それは 神様がその心をあなたに与える期間だったんですとすれば、本当に私の中に信仰が芽生え、神様への思いが強くなり、あんなに神様にお便りし祈ったこともなかったかなという、涙とともにある恵みの道のりはいつどのような場面だったでしょうか。そのすべてを通し、神様が私たちを愛しておられ、私たちと常にご一緒である足跡として受け止めましょう。それでは少しピアノを大きめにしていただいて、今日神様にさらにお願いしたいこと、祈りたいこと、また改めて感謝申し上げたいこと、またバレエが今度この教会で行われます。キャンドル・ジュンさんもろうそくで飾ってくださいます。今まで来たチラシを送ってほしいとおっしゃった40名ほどの方々以外にも、新しい方がこの教会に来れるように、ますますこの教会堂が用いられて、多くの人が神様に出会い、また教会に足を入れる、踏み入れる素晴らしい体験の場所となるようにもお祈りください。それではどんな言葉でもいいです。ご一緒にしばらくお祈りを捧げましょう。天皇とおさま、感謝します。神様は本当に素晴らしい方です。私たちに良いことをしてくださって、まさかこのような教会堂がこの場所にこんな形で与えられるとは驚きです。あなたのお約束は真実です。ですからこれからの地も真実であることを信頼します。また苦しかった時、神様との関係が近づいたように思います。神様は私たちの距離を縮め、私たちを抱きしめ、共に歩みたいと願っておられることを学びました。あなたに祈り、あなたに賛美し、あなたに感謝しながら歩めるように助けてください。この教会堂を用いてください。一人でも多くの方が教会に足を踏み入れ、イエス・キリストにお会いする素晴らしいチャンスとなるようにしてください。悲しみと試練の中にある一人一人を助けてください。どうかよろしくお願いします。イエス様のお名前でお願いします。私と同じ言葉でご一緒にお祈りを捧げしましょう。天皇とおさま、あなたに信頼し、あなたのお約束に信頼します。神様は良いことをたくさんしてくださいました。苦しい道にあっても、神様が私たちに近づいてこられ、距離が縮まったように思います。これからもあなたと一緒に歩んでいきます。このチャペルを用いてください。私たちを用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。